皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム代表理事の藤原直哉です。リーダーシップ教育ということで、日本経済再生のリーダーシップ、今日の最後のフェーズになりますけども、統制する組織から自発的に動く組織へということでお話ししていきたいと思います。資料の方は PDF ファイルでアップロードされていると思いますが、その28ページ目ですね。じゃあ29ページから説明をしていきたいと思います。29ページにありますのは、実は2001年版の中小企業白書なんです。随分古いものだと思いますが、しかし私はこの、書いてあるものを見てですね、ああこれ真実をついてると思って、以来ずっとこのコピーをこう取ってあるんですね。 IT の導入の話を書いてあります。上にこの絵が書いてありまして、 IT の第一ステージは社内情報の共有化、業務の効率化である。第二ステージは電子商取引等受発注業務への応用である。第三ステージは経営管理の高度化、業務組織の見直しである。とこう書いてありますね。これもっとわかりやすく言うとですね、第一ステージは社内の壁を取り払うこと。第一ステージは社内の壁を取り払うこと。第二ステージは会社と会社の間の壁を取り払うこと。そういうことですね。社内の壁と会社と会社の間の壁を取り払うとどうなるかというと、壁が一つもなくなるんです。で、第三ステージになります。もう一回壁を作り直すんです。それが経営管理の高度化です。すなわち組織化のやり直しなんですね。これは本当に図らずも IT 導入ということを言ってますけども、まあそれに象徴されるように我々の社会、世界全体で今起きていることなんです。どんな場所でも社内の壁、国内の壁が壊れ、そして会社と会社の壁、国と国との間の壁が壊れ、世界が真っ平らになってきちゃった。その中でもう一回どうやって新しく組織を作り直そうか、こういう議論になってるんですね。この新しい組織作りが実はですから、まあ壁を作るというよりも横につながるネットワーク化なんですね。この今までは社内と社外の間はこれ全部こう壁なんですよね。社内の壁、会社と会社の間の壁、壁で仕切ってて、壁の間にいる人たちで仕事をしてたんですけども、今違うんだね。壁はないんです。壁がなくて真っ平らのところにですね、自分でどっかのネットワークに入って仕事をするという時代なんです。だから壁って縦でしょ？ネットワーク横ですよね。横型リーダーシップですよね。だからこれ非常に面白い話で、だからこの今の第三ステージも我々入ってるんですね。IT だけじゃなくて世の中全体が第三ステージに入ってきて、もうだから自分でどっかのネットワークに入っていないと、その仕事なんかないんですね。孤立無援じゃないんですよ。会社に入ったって、その何も意味なさなくなってしまうんですね。すなわち、その人待ってたって仕事も何も来なくて、ね、だから言われたことをやることしかできなくなっちゃって、自分で強みを持って、自分で自立して、自分の強みを持って自立して初めてネットワークの一員になれるわけですから、そういう風になっていないと、今何の仕事もないという、まあそんな時代になっちゃったというわけですね。だから待っていてもなんか壁ができる様子がない。待っていても壁はできない。ネットワークが横型に広がるばかりだ。だったらもう自分で横にネットワークを見つけていく以外に生きる道がないというのがね、今という時代なんですね。で、30ページ行きまして。実はこの30ページはですね、1991年の湾岸戦争の時にですね、当時のパパブッシュですね、シニアブッシュ大統領が、そのバグダッド侵攻をしないで戦争を終わりにしたことについて、後ですごく非難されたんですね。そのなんでそのね、バグダッドまで攻め込まなかったのかと、あそこで攻め込んでフセインを倒しておけば、二度目の湾岸戦争ですね、すなわちイラク戦争はもう不要だったのにと、随分攻め立てられたわけです。それに対しまして、その当時のシニアブッシュがですね、イェール大学の300周年記念式典でですね、演説をしたんですね。そこで非常にですね、興味深いことを言ってんです。その、なぜその湾岸戦争で、その、イラクまで攻め込んで、サダム・フセインを攻撃しなかったのかっていうことですね。 2番目のパラグラフで、Mr. Bush said Operation Desert Storm was successful because a coalition of nations worked together in 1991 to end Iraq's invasion of Kuwait. 驚くべきことを言ってんですね。なぜ砂漠の、砂漠の嵐作戦が、成功したか。それは、その各国の協調が働いていたからなんだ。だから成功したんですよ。で、その次のパラグラフで、もしアメリカ軍がバグダッドまで侵攻していたら、その国家の協調、連合はですね、崩壊していたろうって書いてありますね。で、そしてアメリカはですね、世界の世の中で孤立していただろう。そう書いたんです。これは非常に驚くべきことなんですね。日本人の多くはですね、砂漠の嵐作戦が成功した理由はアメリカのハイテクだと思ってるんですね。アメリカのハイテクがあったから、あれ最高したと当時思ってたんですね。しかし、そのアメリカの戦争の最高指揮官であるシニアブッシュはそうは言ってないんです。成功した理由は各国の協調があったからだって言ってるんですね。各国の協調が崩壊していたら、成功しなかっただろうってことを間接的に彼は言ってるんですね。で、これはですね、驚くべきことで、で、下の方に書いてありますね。You can't treat everybody with arrogance because we are the only remaining superpower. 我々がですね、唯一の世界のスーパーパワーだからということで、傲慢性を持って全ての人たちをですね、扱うことはできない。書いてありますね。ああ、自分の息子にこれを本当によくですね、教えておくべきでしたね、シニアブッシュはね。もし彼の息子のブッシュがですね、これを本気で分かって、そしてブッシュの政権の人たちはこれを本気で分かっていれば、イラク戦争とかアフガン戦争の大失敗を起こすことは全くなかったと思うんですね。しかしこれはですね、本当に悲劇的なことだったんです。アメリカにとって悲劇的なことだったんです。砂漠の嵐作戦の成功がハイテクの力によるもんだと勝手に思い込んだんですね。で、その、協調っていうことを全く忘れてしまいました。ですから世界の反対を押し切って、ハイテク戦争を始めて、ものの見事に失敗して、各国から見放されていったわけです。そして、世界に対してアロガンス、傲慢に振る舞って、ものの見事にですね、反発食らって、今まさにドルも崩壊しそうで、アメリカ軍もアフガニスタンでいよいよ仕留められそうですね。本当に国家崩壊を起こしてるわけですね。だから、これ本当に驚くべきことで、その、ハイテクで戦争を勝ったんじゃないんですよ。砂漠の嵐作戦っていうのは。各国の協調で勝ったんですね。もう時代はですね、もうそこまでちゃんとブッシュは分かっていたんです、シニアブッシュは。やっぱり若い世代がですね、傲慢さで突っ走ったところから全ての失敗が始まってんです。あのハイテク兵器を持っているアメリカですらですね、各国の協調がなければ、大きな戦争に勝つということはできないということなんですね。30ページの資料はそれを言っていますね。31ページです。この31ページの資料は、前の章で紹介いたしました、経営学の本に出てくる資料なんですけども、まあ、バラバラの船が、ボートが、一つこう、整列をしている。真ん中整列している様子ですね。これ、整列しているだけじゃ実はダメなんですね。パーパスとビジョンって書いてあります。目的とビジョン、将来展望のもとに、みんなが一つに整列する。整列させるだけの組織って今ありますよね。とにかく、この通りやれと。言われた通りやれと。きっちりとですね、整列しろと。しかし、それだけの組織では、実は今成功するっていうことがないんですね。みんながですね、その、一体感を持って経営していかないと、相乗効果は生まれてこないんです。ですから、一番下見てください。みんなで一つの船に乗ってるでしょ？こういうふうに経営していって初めてですね、みんなの力の相乗効果が生まれてくるんです。これは俺の船、これは、あの人の船。俺は全体とは関係ないよと思ってる間は、組織としての相乗効果は大体マイナスに働いていきます。したがって、こんなに人がいてこんなに仕事があるのに、なんでこんな仕事ができないというか、できないかという形になってきます。例えば、金の使い方もそうです。上とか真ん中のような形の組織に金をたくさん使っても、ほとんどあまり大きな効果で出せません。日本政府なんかですね、860兆円ぐらい赤字変えてますね。普通860兆円も赤字、金を使えばですね、ものすごく経済はね、反映するはずです。なんで反映しないか、860兆も使って、1年間の GDP 500兆のところ、860兆も使ってですよ。なんで反映しないかって言えば、日本全体が一番上2番目の形になってるからなんです。みんなが一体になってないからなんです。 60年前にデミング博士が言った通りなんです。みんな一言だと思って、みんな勝手に自分で金もらって使っちゃって、それおしまいなんです。みんなの気持ちと行動を合わせていかない限り絶対成功するってことはないんです。この一番下のみんながボートに乗った状態を作るのは政治家にしかできないことなんです。真ん中の成立させる、ここまで今一生懸命政府をやろうとしてるんですね。みんなルールをね、どこでも貸して、どこでもこっちでもですね、ルールだルールだと。ね、そのうるさいことばっかり言ってですね、あれをすんだこれをすんだ言ってますね。しかしあれをすんだこれをすんだ言ってせいぜいできることは真ん中のとこまでなんです。みんながその気になってみんなで何かやろうと思うってことはルールだけでは絶対にできないんです。やる気をかき立てなければならないんです。もうどうしてもみんなってやりたいと思わせなければ絶対一番下のようなみんなで一つのボートに乗るっていう姿は実現できないんです。それはやっぱりリーダーがですね、みんなの気持ちを言葉によって揺り動かさないと、それは絶対達成できないことなんですね。で、22ページ。これが縦型リーダーシップの図ですね。組織というのはですね、要するに煙突みたいなもんなんです。これが昭和の時代のリーダーシップなんです。組織は煙突ですから下から上にですね、空気上がるだけですね。だからもうとにかくですね、組織に一旦入ったら、そのままずっと上に上がって、定年までずっと上にいるんですね。そこに丸が書いてあります。これ一人一人の人です。矢印書いてあります。この矢印の方向がその人の持ってる価値観、長さがその人の持ってる能力です。同じ価値観と能力を持った人を組織の一番下に並べて、毎年毎年上に上げていくというのがですね、実はこの昭和の時代の組織の動かし方なんですね。だから一旦この下に入ればずっと上まで何十年かって上がる、それだけなんですね。しかしそれじゃあみんな退屈しますから、組織の内部にピラミッドを作ります。で、ピラミッドの中の一番の中心のところ、ピラミッドの中心に縦に伸びる線が意思決定の中心になります。そして同期で競争させるんです。同期で競争させて、この一番中心に誰が残るかというゲームをさせます。で、競争に負けた人はどんどん外側に弾かれていく。しかし弾かれていっても、ピラミッドの外側は、要するに子会社、孫会社ということですから、まあ意思決定の中心から外れるんだけど、まあ生活はできるってわけですな。で、この一番真ん中のラインの一番上に立ってる人を一応リーダーと称しています。でもそれはリーダーっていうよりもですね、下から上がってきただけの人なんですね。で、この組織そのものをやっぱり見てるというよりも、主に人事をやってるんですよ。このね、隣の人事、ね、部下の人事を上手に見て、誰を真ん中に持ってくるかって人事一生懸命やってるんですね。これがだから昭和のリーダーシップですね。で、あるいは教育というものはですね、この組織の一番下にですね、同じ能力を、同じ価値観と能力を持った人を、同時に一気に大量に入れるのが仕事なんです。すなわち、田植えと同じなんです。田植えというのは、同じ品種の同じ長さの稲を大量に揃えて一本ずつ植えていきますね。あの、田植えと同じことやったのがね、昭和の時代の就職ってやつなんです。ですから、学校に求められてることは、苗を作ることなんです。すなわちですね、その、同じ品種、すなわち同じ価値観を持って、それから同じ長さ、すなわち能力もあまり変わらない人たちを大量に養成して、せーのでドンと組織に送り届けるのが昭和の時代の学校に求められていたことなんですね。ですからこれがいわゆる縦型のリーダーシップってやつで、しかしもう縦型のリーダーシップ今存在しないんです。でも学校は依然として同じ能力を持った、同じ価値観を持った人を大量に養成するのは仕事だと思ってるんでしょ。だからミスマッチが生まれるんです。大学生とか、ね、学生をその就職で受け入れても役立たないから、そんな場所がないから。ですから、教育界も全然ね、誤解してるんですよ。もう20年前に終わってるんです、この縦型リーダーシップは。同じ能力を持った人を大量に作ったってね、そんなもん、どこも行き場がないんですよね。で、次に33ページを見てください。こちらがですね、横型リーダーシップなんですね。もともとその、すべての人が同じ価値観と同じ能力を持って成立してるなんてことありえないんで、基本的には33ページの左上にありますように、いろんな人がいるんです。矢印の方向もその長さもまちまちなんですね。ここからすべてはスタートしなければいけないというのが横型リーダーシップなんです。で、まずですね、その組織というのは、この中で自分たちの行く方向、太陽に相当するものを組織のリーダーがまず決めます。この太陽の位置にですね、人が立っていればそれはカリスマリーダーだし、そこに、理念というものを作ってもいいですね。で、この太陽に従って人を集めてきます。そして人々の気持ちを一つに集める。で、これが組織なんですね。で、いろんな太陽があって、いろんな人たちがそれぞれ自分に合った太陽に向けて、その歩いていく、その集まっていく。で、みんなの気持ちを集めるっていうのが、 これが横型リーダーシップの基本的な姿なんですね。ですからこの人がいつも出入りをしてんですね。組織の中で出入りをしていて、煙突みたいに一度入ったら最後までというわけではないんです。しかしこの横型リーダーシップの読みとお分かりの通りですね、これ一つ大きな問題があるんですね。その一つの組織の中にいるんだけども、そこから出る場合は、その左上に戻っちゃいますね。と、この状態、失業した状態ですから、これでは飯が食えないんですね。これ、一旦その左上に戻ってすぐ右下の新しい職場に行ければいいですけども、それができないときはですね、その、本当に失業したとして、宇宙空間を漂うようなことになるわけですね。ですから、その、今起きている現象というのはですね、この横型リーダーシップになってね、みんなその自分は、その本来この太陽に合わないと思ってね、この太陽とやってることが違うと思う。だからこの矢印はこんな上に伸びないんだけども、まあしかしここ離れるとですね、そのクビになっちゃったら仕事になら、生活もできなくなって路頭に迷っちゃうから、自分に無理をして、この矢印をもう太陽の方に無理して出して、私はこれに従ってますよというふりをしているわけですね。だから精神がやられちゃうんですね。本当にこの横型リーダーシップの時代になってものすごく精神やられる人が増えてきましたでしょう。そういうことだと思うんですね。一人一人の精神を問うわけですから。で、それがあんまり行き過ぎると今度はですね、矢印がみんななくなっちゃうんです。左上に一つ黒い丸がありますね。要するにその何にもない状態で放り出されちゃうわけですよ。これがもう飼い殺しになっちゃった例ですね。本当はね、そこまで行っちゃいけないんですね。しかし、じゃあその、ね、離れた時に飯食えないどうするか。私はですね、この左上のオレンジの部分が、これが学校だというもんだと思うんですね。平成の横型リーダーシップの時代における学校。これが左上のもんだと思うんですよ。なおかつですね、年齢を問わず、状況を問わず、いつでもこう出入りして、そこにいればですね、まあ、とりあえず飯も食える。その間にいろんな勉強をしたり、気持ちを整え直して、次の職場に向かって出ていくっていうもんですね。フリースクールなんかは、そんな形じゃないですか。で、そこで飯は食えなきゃいけませんから、まあ、うちなんかもですね、藤原事務所なんかでも、この学校、こういう学校をイメージしてるんですよ。だから必ず農園が必要だし、里山が必要だし、今のをどんどんどんどん進化させていってですね、本当にみんなが暮らせるぐらいのところまで持っていこうと思ってるんですね。そうすると本当に学校ができますから、安心して失業ができるわけですね。安心して失業ができればね、生き生き働けるんですよね。やっぱりね、そういうその循環を作っていかなきゃいけないんで、ですから横型リーダーシップの時代は、一つ一つの組織がね、まあ、太陽を掲げてみんなの気持ちを集中させて、それでこの運営し、動いていく。そういうなんかこのリーダーシップも当然必要なんですね。これ横型リーダーシップなんですが、もう一つレベルの高いリーダーシップがいるんです。それはバラバラの人たちを一つに、バラバラの人たちはバラバラであることを認めて、一つの場所に住むことができるようにすること。これが言ってみればですね、本物の学校なんですね。これからの学校で、これはもう一段高い実はリーダーシップが実はいるんですね。まあ、これが横型リーダーシップというものの概念だと思います。で、その次の34ページにですね、新幹線の話が書いてあります。まあ、新幹線というのはですね、実は明治時代に計画が始まりましてですね、で、戦争中一部工事もやっておりました。で、戦後、本当にまあ、東京大阪間を高速鉄道で結ぼうという、超高速鉄道で結ぼうというんでね、まあ、できたんですけども、これは国鉄ができました時の、新幹線開業した時の総裁の、石井総裁の、その日なんです。これ今でも東京駅にありますけどもね、この鉄道は日本国民の英知と努力によって完成されたと書いてあります。新幹線作った蘇合総裁はこの言葉好きじゃなかったと言われておりますけども、言ってることはその通りだと思うんですね。すなわち新幹線っていうのは、昭和39年に開業しますが、未だに、本当に、その技術がそのまま基本的には継承されて、ちゃんと毎日しっかり動いておりますね。で、その新幹線の技術、あるいはその新幹線のに至る歴史はですね、本当にその、何十年にわたる日本国民の英知と努力のその積み重ねなんですね。その今までいろんなあった技術や、いろんなそのノウハウが新幹線を作るというこの一点でみんなの気持ちがあって、そこに一点に集まってできたもんなんですね。だからその当時の技術者が全てを作ったもんでは全くないですね。でも今までの蓄積、思いが一度にその結晶となったものが新幹線ですから、まあそこでこういう日がこの書いてあるわけで、 日本国民の英知と努力によって完成されたと書いてあるわけで、これは非常に意味のあることだと思います。ですから、この高度成長の時代ってのはこんな風にですね、こう今までの思いや技術がね、一点にその凝縮されて結晶を結んだようなものなんですね。だから私はこれからの日本再生も実は同じだと思うんです。もう起承転結で言えば、ケツに相当するのがね、これからの時代の日本の再建だと思うんですね。で、それに必要な基本的な技術やノウハウはもう今までの時代に全部できてると思うんです。それをいかに新しい目標に向けて統合していくかということが一番重要なことであって、こっからなんかまっさらになんか研究しなきゃならないものってもうあまり残ってないんじゃないかと思うんですね。もちろん未来に向けて研究することは、それはいくらでもあるんですよ。未来に向けて研究開発することはいくらでもあるんですが、21世紀の本格的な社会のパラダイムを作るために、土台を作るために必要なものっていうのは、もう大体揃っていて、あとはそれをいかに上手に、さっきの横型リーダーシップで統合していくかということなんですね。今はまだですね、この縦型リーダーシップ、煙突の中に閉じ込められている人がね、たくさんいるんです。しかしその人たちはね、縦型の中でも飼い殺しにやっちゃってるんですね。で、その、煙突の外に出られませんから、煙突の中でですね、じーっとうずくまってですね、能面とそのビー玉になって毎日暮らしてるんですけども、しかしその中にも優秀な人たち、すなわち、前を走れる人たちがいますから、それはこれからね、来年にかけてトンネルがどんどん崩壊していくでしょうから、そしたら出てきますので、そういう人たちをもう一回集めてですね、横型リーダーシップで、一つのこの大きなね、日本再生のための組織を作ってですね、あるいはそのプロジェクトチームを作ってね。まあそれはだから金融から産業から、その医療から全部そうですね。本当に日本中、あるいは世界中に調べる素晴らしい人たちを集めてきて、一つの理念のもとに集めてきてね。それで本当に素晴らしいものを作っていけば、結果的にそれが日本の再生というものなんじゃないでしょうかね。もうなんか今みんな持ってる蓄積の中で相当大きなことができると思いますよ。今みんながすでに持っている蓄積を、上手に統合、そして融合していくとですね、相当ななんかものが今できるんじゃないかなと私は思ってるんですね。そして35ページですけど、プロジェクト X というのがありますね。これ非常に話題になったテレビ番組だったと思いますけども、これは面白かったと思いますよね。これは偉大な人が偉大なことをした物語ではなくて、普通の人が偉大なことをした物語ですね。ごくごく普通に暮らしてた人たちが、その時代の変化の中で、どうしてもこの仕事をしなきゃならんっていう状況になって、そしてその、まあ、突破するようなね、未来に向けて突破するような仕事をしていった。その歴史じゃないかなと思うんですね。まあ、ですから本当にこれから我々もですね、こういうもう一回ね、いろんなプロジェクト X がね、生まれてくるようなね、まあ、そういう環境をワークに取り戻していけばいいわけで、それはもう今ね、簡単に本当に大雑把に申しましたけども、まあ、新しい方針と新しいリーダーシップでね、そういう時代を作っていけばいいわけで、それは決して難しいことではないんじゃないかなと思うんですね。まあ以上、本当に駆け足でですね、この、まあ、新しい時代を作るリーダーシップについて、産業転換のリーダーシップについてお話しいたしました。まあこういうことについてですね、まあ詳しく、さらに勉強されたいという方は、藤原事務所の方でリーダーシップ研修をやっております。それの方に来ていただきたいと思いますし、それから、この放送の中でですね、その経営者は、これから何を作れば成功するのか、それを見極めなければいけないって話をしましたね。それは実は非常に大変なことなんです。世の中の、まだ見えない先を読まなければなりません。そのうちトップリーダーっていうのはある部分ね、天と通じていないと仕事ができない部分があるんです。そういう部分についてもし学ばれたい方は、3月にですね、トップリーダーシップ研修というのをやる予定でいますから、まあそれ来ていただければと思います。まあいずれもちょっと大人数では教育できないんでですね、定員がありますんでね、まあ定員になってしまったらそれは申し訳ないんで、次の機会にしていただきたいんですけどもね。それからその NPO 法人の日本再生プログラム推進フォーラムというのは、実際にそういういろんな人たちに声をかけて、なんか形を作っていくってことを今やり始めようとしています。全国に散らばっている素晴らしい人たちをね、まあ、みんな集めてきてね、いろんな文化会がありますから、研究会がありますから、そこで実際になんかね、形ができるようにね、やっていこうと思ってるんですね。まあ、実践部隊という形ですね。まあ、そんなことでね、まあ、日本再生に向けてですね、行動していきたいと思っておりますのでね、皆さんもぜひ、ね、いろいろ勉強していただいて、自ら行動していただければと思います。では、今日のこの放送は終わりにさせていただきます。